パレットの
カラフルパレットの
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 ラジパレ。
ラジパレ。この番組はシムズミュージックエンターテインメントと東海楽器製造株式会社の協力でお送りいたします。
はい、今回も始まりましたカラフルパレットの
ラジパレ
ということでね、7月になりましたよ。
暑いよね、もうね。
皆さんお元気にお過ごしでしょうか。
そう、もうね、最近ほら、はい、暑かったりちょっと涼しかったりとかね、
そうですね、
なんだろうか、体調崩しやすいからね。
まあそんな感じですけどね。
カラフルパレット2人とも最近ちょっと体調崩しまして、
はい、まあね、うん、カラフルパレットのラジパレとか言われてもね、今日初めてこの番組を聞く方は
お、
ね、僕らのこと全然知らないと思いますので、
わからない、
はい、ちょっと僕らの自己紹介しようと思いますが、
してみましょう。
今年の3月にですね、ユニバーサルミュージックよりメジャーデビューさせていただきました、静岡県出身の2人組のユニットカラフルパレットと言います。今からね、30分番組やらさせていただきますので、ぜひですね、自由に楽しんでラジパっちゃってください。よろしくお願いします。
なんかすごい変なテンションになってますけどもね。
まあいいんじゃないでしょうかね。
まあね、さすがにこの暑いもんでね、
暑いですよ、
暑いもんでねって、いきなり演習弁で言ってますけど、
演習弁ね、静岡の、 あの西部の地方のね、
そうそうそう、
あの方言になるんですけどね。
そうなんですよね。
あの最近ですね、あの秋広さんがね、結構あの方言が好きっていうことで、
ま
あ、あるね、あのラジオ番組に出演させていただいた時に、ちょっと方言の話がね盛り上がっちゃって。
そうだね。
あのどこの場所の方でしたっけ。宮城、
あ、その東北の方ですよね。
東北の方の方だったんですけどね、あの好きですみたいなのを言ってもらいましたけどね。
そうそうそうそう、なんだっけ、どんなんだっけ。
いや、ちょっともう覚えてないな。
あんたのこと好きさみたいな、そんな感じで、
ね。まあ、そうそうそうそう、そういう感じ
だ
ね。
なんかすごいそのなまってる感じがうわーと思って。
まあ、ちなみにですね、秋広が一番胸キュンするのは、自分のことをうちって呼ぶ子ね。そうだよね、確かに。
そうかな、そうだっけか。
うちっちとか好きって言ってるは
ず。うちっちとかまず結構キュンとくるよね、多分ね。
好きだよね。
なんかね、関西弁をちょっと若干もしたやかに喋る子とか好き。
もうね、本当にね、秋広さんね、方言フェチで、あの関西方面にライブに行くとね、本当に気持ち悪いんですよね。
夜中とかさ、
夜中とかに、ねえねえ、ゆきくんちょっと外出ようよ。ねえねえねえ、行こうよみたいな。おじゃあ行こうかみたいな。行くとね、そうするとあの。世の中をね、歩いてる街の女の人たちのね、会話をね、聞くわけですよ。聞いて、聞いた今の関西弁みたいな。
違う、そう、なんかさ、今の紹介の仕方すごい気持ち悪いじゃん、俺。
で、だから、あの、もうしょうがないから、その関西弁風でね、関西弁風勇気で、秋広に告白してあげたことあったよね。
あったね。
うちな、あんたのこと好きやねん。何それ。
ね、
でもキュンと来てたよね、
あの時ね。そうね、想像力がものすごい豊かだもんで。
うちな、あんたのこと好きやねん。
ちょっとね、結構キュンとくるだよ。これね、やべえよ、やべえやべえ。
まあ、まあ、アキロの方言の話題はどうでもいいんですけどね。
好きな方言あるの。
まあ僕はね、まあうちも好きかな。うちとかも好きですけどね、結構あれですよ、結構標準語でいいですよ。
なんかつまんねえ男だな。
つまんねえ男じゃねえよ。まあ関西弁もいいよね。まあ確かにいいよね。
まあでもね、そのあれだよね、こうやっぱ言葉をこう汚く崩すような感じじゃなくて、あのちゃんと丁寧に喋る子いいよね。
そう、いいかな。うちな、秋広のこと好きやねん。
しょうがねえな。
え、何がしょうがねえの。
俺もだよ。気持ち悪いよ。
もう気持ち悪い、もう
完全に気持ち悪い感じで
放送事故になりましたけど、完全にやめてほしいね。
本当にね、あの聞いた感じちょっとゾッとするもんでね。
ゾッとしました今、完全にゾッとしましたけど、まあね、さてですよ、もう7月ですよ。まあ梅雨もね、まだね続いてますけど、もうすぐ明けましてですね。
そうだ ね
夏になってきますけど、もう だいぶね暑くなりましたけど、夏のなんか思い出とかありますか。
夏おも、
夏おも、
夏おもはね、いい思い出あるよ僕。
そうですか。
バーベキューでね、山の中でね、トイレ閉じ込められた。
じゃあそれを聞く前にですね、あ、でもだいぶ言っちゃったけど。
閉じ込められた。
だいぶ言っちゃったけどね。
閉じ込められた。
じゃあその続きは、じゃあこの曲の途中で。
はい、わかりました。
夏の思い出ですから。
OK。
夏の恋の思い出といえばこの曲ですよ。
おお、そうだね。
はい、もう皆さんの今年の夏がね、あの、いい恋ができるように、
ハッピーライフになるよね。
ね、この曲をお届けいたします。
はい、
それでは聴いてください。カラフルパレットで
夏海恋。イエーイ。
BGM いつもより大きな音で、
近くの海まで一直線走らせた。 Oh yeah、 今日は楽しいことだけしよう、とにかく笑って、せっかくだから羽目を外して海へダイブ。 Oh yeah、 たくさんの人が自由な時間過ごす海は最高です。灼熱の夏が来たよ、恋したい騒ぎたい、からやぶで、見かけたあの子に一目惚れ、イエーイ、声をかけるの恥ずかしい、どうしよう、イエーイ、気になる気持ち抑えて、それでもチラ見してた、あの子が近づいてきた、逆に声かけられ遊ぼうよ。 Oh yeah、 海の夜はこれしかないよ、花火を光らせて、手持ち花火下に向けて、もう近くあの子見つめ。 Oh yeah、 あの子に少しずつ接近するけど話せなくて、二人きりになれたらいいな、不器用な僕だから緊張する。話せないな、握り返すタイミング探すけど照れくさいな。
Oh yeah。 お聞きいただいているのはカラフルパレットで夏海恋です。はい、夏のね話題をねさせていただきましたけど、うん、もう一度教えていただけますか。夏のねどんな思い出があったんだっけ。
夏
思う、夏思うね、
これね本当にね、
勝手に略すのやめてほしいね
夕夏思う、ね、これね流行らせたい、
流行らせたい
はい、やりやりやりバカにしたでしょ、
今完全にバカにしたけど、
完全にバカにした
よ、はい、やりやりやり
ちょっとね、山奥でこうバーベキュー、
バーベキューを
やった時に、まあ泊まりでこうやるんだけど、まあ僕主催者だったんですけどね、うん、一番最初に潰れちゃうんですよ、大体。
本当に最低な主催者ですね。
でも、集まった瞬間に楽しいから、うん、もう飲みすぎちゃうんだよね。
なるほどね。
うん、で、まあ山の中のそのトイレに僕立てこもりまして、
本当に最低な話ですね、まあ、
記憶にないんですけどね、うん、
そろそろね、CM なんでね、落ちろ、ね、言ってもらっていいですか。
助けてくれたのが、うん、当時好きだった女の子でした、
うん、その女の子ごめんね。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
ラジパレ、
おまぬきパレット。
はい、はい、久々にねこのコーナーやってまいりました。このコーナーどういうコーナーかね、教えていただきたいと思うんですけど、
はい
はい、それでは現場のアキラさん、
はい、
ちょっと説明お願いします。
はい、この学校はだって、あら、ここで、
あら、そろそろ普通に喋ってもらっていいですか。
はい、はい、ここにですね、はい、今日はゲストさんに来ていただいております。
はいはいね、はいはいはい、
まあ、僕らと同じ静岡県出身の、
うん、そうですね、
シンガーソングライター小出あゆみさんにね、
はい、
来ていただいてるんですけども、まあ、同じ事務所なんですね。そうそうそうそうそう、で、まあ、今日はまあ久しぶりに僕らのラジオにもゲストを呼んでですね、はい、まあ、楽しくおしゃべりしていこうかなと思いますので、
は
い、
では呼んでみましょうか。
はい、
はい、それではゲストの小出さんです。拍手。
はい、ありがとうございます。小出あゆみです。
はい、
こんばんは、
今日はね、こんばんは、来ていただいてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
今日ね、実はですね、この番組収録でして、
うん、
実は代官山のね、 今日ライブの日なんですよ。
そうそうそうそうそう、はい、
それがですねちょっと大雨でちょっとライブハウスがちょっと浸水しちゃってねちょっとあの開催できなくなっちゃって、まあ、せっかくなんで、ね、あのね同じ事務所っていうこともあってラジオ出ますかっていうことで、まあ、せっかくね、はい、東京まで来たわけですから。
そうですね、浸水しに来たわけじゃないから、ね、
そうですよ、
はい、じゃあちょっと自己紹介していただいてもいいですか。
いはい、じゃあ改めまして私、静岡県出身の小出あゆみと言います。はいこの後どうしよう。
現場の秋広さん、
はい、
じゃあ小出さんの紹介をちょっとあの一旦入れていただいてもいいですかね。
はい
小出あゆみさんはですね僕らと同じ、静岡県出身でですね、
はい
はい、
それさ聞いたけど
ね、もう最近はですねアコースティックスタイルでもよくライブをやるようになりまして。
おー、そうらしいですね、
うん、僕らとね同じように外のライブで一緒になることもね最近増えてきましたけど。
そうなんですよね、
はい。でまあ、今流れてるこの Just Do It というね、はい、こういう明るい曲とあとバラードでしっとり聴かせてくれる、うん、はい、癒し系な
女性ですね。ほとんど小出さん喋ってないよね。このコーナー始まってから
さあさあさあ、何喋ればいいのか、
そろそろね喋らしてあげたいっていうところで、
まあ、ありがとうございます。
まあ、普通のねラジオ番組みたいにちょっといろいろね普段は聞けないような質問をしていこうかなと思います。
普段聞けない話を聞いていいですか。
はい、思いますけど、
何来るのかな。
まあせっかくなんで普通にまずいきますね。ああ、なんか音楽始めたきっかけとかあるんですか。
お、違う、う
ん、
きっかけ、これやっぱりよく聞かれるんですけど、
そうですね、
私なんかこうよく皆さんこうね、やっぱ学生の時から音楽がやりたくてっていうのを聞くんですけど、はいはい、私ちょっと違っていて、もう本当に成人して働きに出てから、うん、ちょっとまあきっかけがあって、はいはい、でその頃ちょっとこう自分の中でモヤモヤしてたというか、自分がなかなか好きになれないというか、うん、で そんな自分をちょっと変えたくて、こう自己成長のために始めたのが歌なんですよね。
へー、そうなんだね。
そうなんです、
そう、自分の成長のために音楽と向き合うっていう
素晴らしい、
すごいですよね。
だって音楽好きだったんだもんね。
そうですね、歌は好きで、でも人前っていうのがねちょっとやっぱり苦手で私。
あー、なるほど。
そうなんです。
なるほどね、やっぱ歌を歌うっていうのはね、やっぱ人前でこう披露し合って、ね、していきますからね。
でそれが なんでこうなんていうんですか、こう音楽をやっていこうっていう方向に転換した理由は何なんですか。
でもそれも本当ちょっとずつですかね。本当にその自分変わりたい変えたいっていう気持ちから始めて、
はいはいはい、
でやっぱり途中ねそんな気持ちで始めてるんで、こう普通に音楽やっていくよりもこうつまずくことが多いというか、なんで私ライブなんてやってるんだろうとか、やっぱこうすごい緊張してしまって、ね、自分の中ではあんまりねやりたいことでもなくなっちゃったりもしたりしたんで、そうそうそう思ってたんですけど、そうですね、なんかそんなのを繰り返しながら最近はすごく楽しくやらせてもらってます。
そうなんですね。でもそういうこう前向きな捉え方っていうのはやっぱ今流れてるこの BGM で流れてる曲のやっぱ詩にも生きてるのかなっていうふうに、
ね、ありがとうございます。
そう思いますよね。
素敵ですね、
皆さんにそういう。
ちなみに僕らはあれですよね、完全に不純な動機ですよね、音楽始めたきっかけね。
いや違いますよ。
え
僕はあの父親がバンドとか昔からやってたんで、楽器が溢れている家庭に生まれましてですね、ちっちゃい子からよくカラオケとか連れて行っていただいて。
なるほど。
でも気がついたら歌を歌いたいっていう。
やっぱ昔から自分歌うまいななんていう
自覚があったんですか。あ、持ってないですよ。
なるほどね。
あのね、
はい、
秋広さんが、
はい、
あの歌を本気で始めたきっかけ、はい、俺歌うまいなと思ったら
しい。違う、
本当にそうなんですか。
それきっかけじゃないじゃん。それ違うよ、違う小学校の
手学年から今すごい端折りましたけど今。
だいぶ端折られてるんだこれ。
確かにね、小学校2年生の時にみんなで合唱の練習してる時に俺歌うめえなと思ったけど、うん、そこだけ言ったら俺相当なんか手が悪いやつじゃん。
いやいや、だいたいそういうキャラクターじゃない。
いやいやいや、もうちょっと真面目に行かせてよ。
何じゃあ言ったらいいじゃん。
え、いやね、ほら、
小出さんのコーナー。
え、まあそうだよね。
うん、君の話なんか全然聞きたくない。
そうそうそうそう。で、全然じゃあ普段聞けないようなこともちょっと聞いてみますか。
聞いてみます。
うん、うん、
じゃあなんかありますか、
はい、質問。何ですか。
なんか質問、そうだな。男性のタイプとか。
ああ、
男性のタイプね。タイプですか。
結構ね、多分ね、その小出さんのその緩やかなというか、ほんわりした。
ほんわりした、ね、
ほんわりしたってなかなか新しい言葉だけども
はい、はい、
なんか雰囲気に癒されてる男性結構いると思うんですけど。
いると思うよ、
ね、ですかね、うん、タイプですね。タイプ
なんでしょう。
なかなかそう、なかなかあんまり昔からこういうの言葉にして表したことがない人だったので難しいんですけど、
雰囲気でピンときちゃう。
言葉で表したことないのにファーストシングルのタイトル好きだよ、
うん、すごいねそれ
俺びっくりしちゃった。
殻を破ったんだね。
もう殻破りまくったよね、うん、むちゃくちゃに破ったよね、きっと。
だから先ほど言ったその音楽を始めたきっかけみたいな。
なるほど、
ね、のがやっぱ殻を破り続けていくその姿勢なんだろうね、うん、
ですかね。
素晴らしいね。
素晴らしい。なんか全然
ちなみにこれ好きだよってこれ実体験なんですか、はい、この曲は。
これはですね、これ言っていいんですかね。
いいですよ。
うん、あんまりこう実体験は入っていないかもしれないです。
フィクションで。
フィクションですかね。なるほどね。
想像でね。
そうですね。
あ、結構つらかったじゃないですか、じゃあ書くとき。
まあそうですね、一生懸命いろんな、まあ、周りにいる子の話を聞いたりとかして作りました。
でもその周りにこういろいろこう相談していくっていうのはやっぱいいですよね。その子自身の人生もやっぱ反映されていくし。
そうだね。
愛してくれる人が増えていくっていいんじゃないかなと思ったりしますけどね。
これからもね、ぜひ、
はい、
フィクションも書きつつ、
はい、
実体験もね、増やしていってほしいな
っていう、ね、そろそろ
思いますけどね。
はい、
はい、じゃあそろそろ、ね、時間も来てしまいそうなので、
はい
はい、最後にリスナーの方に一言お願いします。
一言、はい、はい、そうですね、まあ、今までオリジナルが私2曲だけだったんですけど、最近新曲もできて、はいはい、そちらもちょっと頑張って完成させて皆さんの元に届けたいなと思っているので、これからも恋であゆみをよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今後のライブ予定とかは7月は何かあります？
7月はですね、本当に地元の静岡でなんですけど、は
い、まあ、僕らも静岡なんで、ね、この番組静岡で聞いてくれてる方もかなりいるんじゃないかなと思いますので。本当に
そうですか、
はい、ぜひ。
そうですね、13日にまず大五層というところでのイベント。
は
い、岩田です。はい、そこでのイベントがシンデレラホリデーっていう、まあ、はい、女性メインにしたイベントなんですけど、そう、そこでちょっと歌わせて、お昼ですかね、うん、歌わせていただいたり、あとその後19日次の週とかは、初めてというか初上陸というか藤枝ですね。
お
お、で、はい、初めてやらせてもらうんですけど、うん、パピージェっていうイタリアンレストランがあって、はいはいはい、そちらでちょっとライブをやらせていただきますね。
あ、いいですね、雰囲気も合いそう。
合いそうですか、う
ん、いいじゃないですか。
ワイン片手に
いいですね。
やっちゃおうかななんて。
はい、もうぜひですね。ね、じゃあ、まあ、そんなところですかね、ライブスケジュール。
はい、うん、はい、
まあ、
ぜひ ね、生で見ていただきたい。やっぱり
ぜひね、生でね、見に行っていただきたいなと思いますけど。
うん、
はい、それでは最後に、ね、曲紹介お願いいたします。
はい、では恋であゆみで好きだよ、聞いてください。
テープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
あみだくじでお話。
はい、久々にこのコーナーやってまいりましたけど、ね、はい、あみだくじでお話。このコーナーどういうコーナーでしたっけね、う
ん、このコーナーはですね、
はい、
現場にはあみだくじが用意されているわけですね、
はい、
これを僕らが一つずつ選んでいってですね、
はい、
こう質問が 書いてあるので
質問が書いてあるやつね、
それにね、まあ、僕らが答えてい
く、答えちゃうという、う
ん、そんな感じの、まあ、ありきたりなこう企画になってますね。
はい、じゃあとりあえずじゃんけんで決めますか。
やろ、
どっちが先に。
本気じゃんけんしよう。
本気じゃんけんしよう、うん、男のじゃんけん。
男じゃんけん。
男のじゃんけん。じゃんけんぽん。勝ったぜ。男のじゃんけん初めてやったぜ。
ということはこれはどっちからですか。
じゃあ僕が引きます。
もう負けたらやるとか決めてねえのにじゃんけんしちゃった。まず
あんまりじゃんけんの意味ないですからね。でこれいきます。
はい、
一番左、てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん
てんてんてんてん
てんてんてんてんてん
てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん
て
ん
今後のカラパレはどういう動きをするのかっていうね。
おー、なんかこれは気になるところですね。
はい、
お
まああのあれですよね、僕ね最近ねブログによく書いて、うん、ファンの方も使っていただけるようになったんですけど、カラパレに行くよと、
うん、
よく書くんですよ。カラパリましょうとか、
うん、
でこれあのみんなであのぐるぐるしようよみたいなね、
うん、
楽しもうよみたいなそういう感じなんですけど、うん、まあ、とにかく全国に行くよね、行ってるけど今も。
なるほど、もっともっといろんな人にこう会いに行くよと。
そうで、最近はカラパレ、
うんうん、
結構な勢いで曲書いてます。
書いておりますね。
新曲を書いております。今後のリリースの予定はなんと
なんと
まだありません。
おお、ここまで伏せちゃう。
ここまだありませんけど、まあね、まあ僕らとの希望としては、まあ年内中にもう一枚出せたらいいなと。
そうだね、
思ってますけどね。まあでも、うん、もう全然ね、あの CD 作れるぐらいの曲数はありますよ。
うん、そうだね。
まあ、だから、うん、8月10日、うん、カラパレ誕生祭というねイベント僕らやるわけですけど。
おー、やるね。
まあ、そこにはねかなりねカラパレの新曲やるんじゃないかなと。
おー、楽しみじゃないですか。
そうですよね、うん、まあ、今後のカラパレは新曲いっぱい小出しにしてくよみたいな、そんな感じで。
いいね。
はい、いきますよ、
うん、
はい、次。
はい
はい、やっちゃって。
じゃあ俺ここから真ん中行こうかな。
はい、
真ん中じゃねえし。
1番、
これ。
はい、
今までで一番衝撃的な出来事は。
あ、これ今日起きたね。
今日起きた。確かに
さっき
死にかけました僕。
そういうこと言わないの本当に。
うん、まあでも今日も起きたけど、今まで僕の生きてる中で一番衝撃的だったのは、
はいはいはいはい、
そうだな、
なんだった。
うんと、ギター壊されたことかな。
それね、前ねラジオで聞いたことあるから別のやつにして。
じゃあ30万騙し取られたことかな。
じゃそれ話してみよう。この間ね、
あれそれ聞いた
ことない。僕らね、あの高校生のに、うん、あの公演ライブというものに、ね、行ったんですけど。
行きましたね、うん、
まああのまあ、夢っていうのはね、
うん、
楽しいことばっかりじゃないよと。
そうだよ。
で、まあ、夢でね苦しむこともあるし、うん、秋広みたいに30万騙されることもある
んだよ。そうなんだよ。
はい、デビューさせてやると言われて、デビューさせてやるって言われて東京に来たんですよね。その続きをどうぞ。
要はデビューするのになんかこう登録料だかなんかよくわからんけど、うん、とりあえず30万かかると。
とりあえず登録料とかかかりませんので、全国の夢追い人の皆さん、
うん、
あのね、登録料払わないでください。
まあ、とにかくそういううさんくさいのはね、いかん、
うん、
新社が。
そう
で、俺だって俺浜松で路上やっただけなんだから。路上で歌ってたね。
当時何歳だったの。
19。
ああ
、18だったかな。
18、これ嬉しいね。
俺とにかくその高校卒業したてだったのよ。
それなんて声かけられたの。
君いいねって、
うん、
で俺ね、あのこういうのやってるんだよっつって、うん、なんかこのちょっと妙でよく分からんけど、その会社のね名前を。
会社の名前出すのやめてもらっていいですか。マジで
完全に出しそうになったけど、うんうん、結構ねその出した会社の名前が大手だったから、今完全に今びっくりした今。
なるほどね、
うん
うん、
で僕信じちゃって、
はいはいはい、
いいと思ってたから自分で。
なるほどね、
うん、
自分をね、
俺の時代来たみたいな。
俺の時代が来たと
ねえ感じで思って、うん、もうとりあえずだからなんだろうね、もう親にもそう言ってですね、
うん、
あのまあまあまあ親はまあねえだろうみたいな、
まあねえだろ
う、うん、感じで、ね、そうそうそうそう、そんな感じでですね、うん、食ってかかってるわけですよ。
はいはいはいはい、
うん、僕がね、
うんうん、
んなわけねえだろ
う
と、
うん、
俺はやりてんだよ、やらしてくれよみたいな、
うん、
でこの最終的にはこうじいじのところ、おじいちゃんのね、
おじいちゃんもね
家までこう行って、うん、相談しに行くわけなんだけど、なんでおじいちゃんの家に行くんだろうなって若干思いながら、
うん、若気の至りだね。
そう、もうおじいちゃんもね、
みんな心配してくれてんのにね。
そうなの、おじいちゃんもねすごい心配してね、
はいはいはいはい、
お前は何なんだと、みんながすごいやっぱ食ってなんかこのあれなんだよね、その詐欺師にね、
うん、
対してものすごいいろいろ言うわけ。
まあちょっと今のところ詐欺師っていうのをやめておきましょう、
うん、
最後になったら詐欺師にしましょう、
うん、
レコード会社の人とね。
そう、レコード会社の人にね、はい、こう、はい、 何なんだとすごいやっぱ疑ってかかるわけですよ、
はいはい
は
い、
で僕はもう 100% 信じてたの、
はい、
でもう何なのって、
うん、
俺やりたいって言ってるじゃん俺別にじいじに相談してきてしに来たわけじゃないしみたいな、うん、ことをねこう言った時のそのじいじの、うん、ああそっかっつって、うん、悲しそうな表情がですね僕の人生で一番衝撃的なことだったかな。
はい、まあ、その後ね、あきろさんはちょっと今だから笑い話で僕言いますけど、聞いた話で、東京にそのまあ30万円ね、当時結構あれだったと思いますよ。
いい相当
一生懸命貯めたのか親に借りたのか分かりませんけど、30万円持って東京に出てきたらしいんですよ。で東京に出てきてお金を取られてそのまま東京に置き去りにされた
っていう。そうそうそうそう、
すごい経験だと思うよ俺。なかなかできないと思うよそういう経験。
結構ポツンとしてたよね。
うん、でなんとか帰りのね代金だけ持ってたんでしょ。
そうそうそうそう、
それで静岡まで帰ったんでしょ。
そうなの、
それ人間不信になるよね。
その時はならんかったよ。
あ、ほ
ん
と、
うん、
じゃあそれはねどういったことかね僕がねちょっとあの分かりやすく皆さんに説明してあげましょう、うん、それは詐欺です。
そう、僕ね詐欺にあったんですよ。そうなの、
はいはいはい、はい、
うん、
それはね確かにね大変だと思うけど次。次じゃあこれやってもらっていいですか。
はい、
僕一番ね右行きますよ。
右行こう。
はい、4番、
4番、
4番
はどれだ。
4番どれだ。
はい、生まれ変わるなら男か女か。
あ、
これどっちですか。
どうかな、
うん、
男かな。
なんで
なんでかな、
うん、
やっぱり、
うん、
守られるより守ってあげたい。
別に女性になっても守ってあげればいいじゃん。
いやそうなんだけど、そうなんだけどやっぱ男として守ってあげたい女の子。
ああなるほどね、うん、
どちらかというと多分世の中の男の人はみんなそうだと思うんだけど、あの守ってあげたいと思ってると思うんですよ女の子を。
まあそりゃそうだね。
だから女の子も守ってあげたいよりは守ってもらいたいと大体の人は思ってると思うの。
まあまあそりゃそうだろうね。
まあね、いろんな人がいらっしゃると思いますけど、
う
ん、
思いますが、まあまあそうだろうね、
うんうん、だから守ってあげたいから男を。
あ、そういうことね。守ってあげたいから男に生まれたいと。
そう、
なるほど。
一般常識的に。
なるほどね、
うん、
それ何そのそうか、一般常識的にじゃなくてそのあのあれ、ゆうきくんのその何ものすごいそのコアな部分での理由はない。
ないよ。
あ、そう、
うん、
そう、まあそうだね。だって女のことわからないしね。
そうそう、
どっちに生まれたいって言われてもね。
そうそうそうそう、俺男しか体験してないし。
じゃあまあそうか、まあ俺は女だな。女経験したことないし、
うん、じゃあそろそろね30分経ちましたので、ね、番組もね終わり
になってきましたけどね。この流す感じね、
はい。これ好きなんでしょ。俺にこうやって流されるの好きなんでしょ。
いやいやいや、
はい、まあ、今日はね、うん、まあ今日のラジオのね要点をね言うとですね、うん、まあ、小出あゆみさんというねゲストが出まして、
はい、出ました。
はい、その後にですね、うん、秋広が30万円騙された話、
僕が30万円騙し取られました。
そして、まあ、生まれ変わるなら女がいいと秋広がね、
うん、
はい、ということでした。はい、この番組はインターネットでバックナンバーを配信しております。 W2KIWW ラジオで検索、また番組では素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを開催しております。WW ラジオサイト内より番組宛てにメッセージを送っていただいた方の中から抽選で1名様にiPod シャッフルですね、抽選で2名様に iTunes カード1500円もプレゼントさせていただきます。どしどしご応募ください。また来月もぜひですね聴いていただきたいと思います。
聴いてください。
最後にですねこの曲を聴いてください。カラフルパレットで大好きなこの街で、お相手はカラフルパレットボーカルイキと
ギターボーカルのアキロでした。
また来月、バイバーイ。
バイバ
ーイ。大好きな君と歩く、こんな幸せがずっと続いたらいいな。大好きなこの街で、大好きな君と歩く、この時間